関係機関の出前口座、消防署や県などの口座です。分類、番号、口座名、担当機関の順にお伝えします。施設見学55、クリスタルプラザリサイクル学習、湖北広域行政事務センター業務課、電話0749-62-7143、56、東北部浄化センターの見学、北部流域下水道事務所、東北部浄化センター、電話0749-26-6634、57、消防署の見学、湖北地域消防本部、米原消防署、電話55-0108、環境58、ごみ処理物語、59、知ってください、あなたのセンター施設。いずれも、湖北広域行政事務センター業務課、電話0749-62-7143。60、新施設って何？リニューアル講座、広域広域行政事務センター施設整備課、電話0749-62-7146。61、環境学習の企画サポート、滋賀県立琵琶湖博物館環境学習センター、電話0775684811。62、食とエネルギー。63、エコの種を取り戻そう、昔の暮らしを振り返って。64、アットホーム。65、生きている琵琶湖フローティングスクール事前学習プログラム。66、エコな食事メニューを考えよう、自由研究講座。67、地球温暖化って何？68、いずれも滋賀県地球温暖化防止活動推進センター、電話0775695301。68、普段の暮らしに役立つ非常食を作ろう、リニューアル講座、米原市赤十字奉仕団、電話53-5154、市障害学習課、防災安全。69、消火器の取り扱い。70、家庭での出火防止対策。71、地震体験。救命。72、救命講習。いずれも湖北地域消防本部、米原消防署、電話55-0108。福祉。73、ストップ悪質商法、被害に遭わないために。74、避難所運営ゲーム、ハグ、リニューアル講座。75、防災カードゲーム、クロスロード、リニューアル講座。76、知って得する介護のコツ。77、ヘルパーさんってどんなことをしてくれるの。78、認知症、日頃の生活から考えよう。79、認知症ってどうなっていくの、どうやって予防するの。80、健康寿命を延ばそう、生き生きと健康に暮らすために、リニューアル講座。81、成年後見制度ってどんなもの。82、子どもの未来アクション。いずれも米原市社会福祉協議会ボランティアセンター、電話54-3100。83、最後まで自分らしく生きるためにエンディングノートと人生会議。84、もしもの時の時について考えよう、長浜米原地域医療支援センター、電話0749-65-2755。生活。85、 認知症って何？思いを理解して関わるために。86、認知症を予防しよう。脳を元気に生き生きと。87、みんなで知ろう。介護保険についてケアマネージャーから話を聞こう。88、地域密着型サービスって何？ケアマネージャーから話を聞こう。89、サロンで活用できるゲームや体操、介護予防の実践、4種類のメニューがあります。90、知っておきたい健康講座、血圧や生活習慣病について。91、季節の健康豆知識。92、施設見学コース。93、チェアヨガを活用し介護予防、肺葉症候群予防に努めましょう。94、転倒を予防して元気に暮らそう。95、正しい姿勢を学んで痛みを軽減しよう。96、元気づくり出前講座。97、みんなの健康教室、痛みのお悩み相談。98、自分の体は何歳？体力年齢を知ろう。いずれも社会福祉法人ひだまり。電話 55-3131。 99、出張ちょっと相談所。100、高齢者の栄養管理と食中毒予防教室。101、誤嚥予防体操でおいしく食べよう。102、体験型を取り入れた施設見学コース。3つのコースがあります。103、ホームの利用者と交流事業、小学生対象、4つのコースがあります。104、高齢者施設で働く専門職って何するの。105、分かりやすい介護保険講座。106、高齢者疑似体験。107、どうして年を取ると忘れがちになるの。108、認知症ってどんな病気。いずれも特別養護老人ホーム坂田正常園。電話 55-3511。 健康。109、薬を安心安全に使用するためにかかりつけ薬局、薬剤師を持ちましょう。110、薬の正しい飲み方、使い方。111、薬の整理や管理を上手に行う方法。112、薬の正しい知識。いずれもどんぐり薬局大見店。電話 51-1736。 113、検察庁ってどんな仕事をしているの？大津地方検察庁。電話 077-527-5144。 生活。114、金融資産を守るための基礎知識。115、滋賀県の経済情勢について。116、国の財政の現状と課題。117、国有財産の利用状況等について。118、楽しく学ぶお小遣い講座、すごろくゲームほか。新規講座。119、子育て世代のためのミニマネー講座、新規講座。いずれも近畿財務局大津財務事務所。電話 077-522-3765。 安心安全。120、マイカーによる運転技術診断、オブジェクト講習、交通安全教室。121、映像シミュレーターによる危険予測トレーニング、交通安全教室。122、 VR ゴーグルによる交通事故の疑似体験、交通安全教室。いずれも 滋賀県米原警察署交通課電話 52-0110 健康福祉介護123健康で長生きの秘訣社会福祉法人大樹会きらめきデイサービスセンター電話 52-8816 環境安全安心科学124 SDGs リサイクルガラスアート一般社団法人フォトガラスアート協会滋賀支部電話 090-5011-1023 市民講師の出前講座市に登録された市民講師学びサポーターの講座です。分類、番号、講座名、内容と対象の順にお伝えします。自然科学 S1 野外自然観察観察、採集、飼育地域の里山を散策して生き物の観察、飼育をしてみよう。 S2 郷土の自然学習郷土の自然、生き物を学びます。大紫の飼育指導など教育と一般 S3 お話し会紙芝居や絵本などの読み聞かせブックトーク本の紹介などいずれもどなたでも S4 英会話小中学生対象に英語の指導を行います。小中学生 S5 学習補助英語数学中学生を対象とした英語数学の学習補助成人については英語学習の復習英会話の指導を行います。中学生成人芸術文化 S6 茶道裏千家茶道の実演を行います。茶道を通じて日本の和の心日常生活におけるマナーを学んでみませんか。どなたでも。 S7 着付け指導着物の着付け指導を行います。成人 S8 音楽指導ピアノ伴奏や発声からの合唱指導や教材作成音楽行事のサポートを行います。 S9 演奏指導ハンドベル体験ハンドベルで演奏体験をしてみよう。いずれもどなたでも。家庭生活趣味健康 S10 フラワーアレンジメント生花四季や空間に合わせてさまざまな花を選んで作り上げるフラワーアレンジメントの魅力に触れてみませんか。 S11 ガーデニング鉢物自然を身近に感じることができるガーデニング季節感を実感して自然を楽しみませんか。 S12 短歌俳句歓句短歌俳句歓句に触れ楽しみ学習します。あなたの感性を言葉に乗せて表現してみよう。いずれも小学生以上。スポーツレクレーション S13 気軽にやってみようニュースポーツ講座屋外スポーツから集会場でもできる屋内スポーツまで楽しく体を動かしてリフレッシュどなたでも。 S14 高齢者健康講座体の健康づくりを中心に教室、講義、講演を行います。高齢者 S15 レッツエンジョイモルック新規講座ユニバーサルスポーツとして最近注目されているモルックを体験してみよう。どなたでも。なお学びサポーターは市に登録されたボランティア講師の皆さんです。講座内容については 事前に講師とよく相談し実施してください。詳しくは障害学習課へお問い合わせください。お申し込みお問い合わせ、米原市教育委員会障害学習課、電話 53-5154、 ファックス 53-5129、 市公式ウェブサイトの QR コードが表示されています。インフォメーション2、重点支援給付金を支給します。支給額1、1世帯あたり10万円。2、子ども1人あたり5万円。1、2ともに世帯主の口座へ振り込み。対象世帯、次以外にも要件があります。1、1世帯あたり10万円の給付金について、令和5年度、住民税均等割のみが課税されている世帯、なお住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外。提出締め切り8月30日金曜。市から案内を順次送付します。4月に一部発送済み。電力ガス食料品等価格高騰重点支援給付金の支給要件確認書または申請書、請求書が届いた世帯は、必要事項を記入の上、必要書類をつけて返送してください。2、子ども1人あたり5万円の給付金について、1世帯あたり10万円給付の世帯と、住民税非課税世帯のうち18歳以下の子ども、生年月日が平成17年4月2日以降を含む世帯、受付締め切り8月30日金曜、均等割のみ課税世帯または非課税世帯として給付を受けた世帯で対象と思われる世帯に、市から振込口座等の確認書類を順次送付します。給付金支給済みの世帯には発送済み。なお世帯の中に令和5年12月2日以降の転入者や課税情報がない未申告者がいる場合などは、案内の送付が遅れる、もしくはご案内ができない場合があります。世帯状況に変更があり課税状況が変わったなど対象になると思われる場合は、社会福祉課給付金専用窓口までお問い合わせください。お問い合わせ、市社会福祉課給付金専用窓口、電話 53-5127、 ファックス 53-5128、 1世帯あたり10万円の給付金についてと、子ども1人あたり5万円の給付金についての QR コードがそれぞれ表示されています。令和6年度市役所の体制、市長平尾道夫、副市長金目石雄一、教育長馬淵仁、政策推進部部長川瀬直次、危機管理官高橋純一、広報秘書課課長池田正史、防災危機管理課課長高橋純一兼務、政策推進課課長松村花子、行政経営改革室室長松村花子兼務、デジタル未来推進課課長川西譲、総務部部長宮川巌、総務課課長小島和孝、財政課課長堀江京子、契約管財課課長堀正彦、人権政策課課長筒井浩一、市民部部長 坂ひとみ、三島支所長松井康夫、三島支所副支所長地域振興課貝沼和也、地域振興課課長森川誠、市民保険課課長清水正樹、税務課課長棚橋勝幸、主席参事井村秀明、環境政策課課長北川康幸、暮らし支援部部長宮野はじめ、子ども家庭専門医島真由美、社会福祉課課長高木真一、主席参事徳志昌司、高齢福祉課課長今村千佳男、地域包括支援センター所長今村千佳男兼務、障害福祉課課長石川照夫、発達支援センター所長石川照夫兼務、健康づくり課課長安田真理子、子育て支援課課長山田直樹、少年センター所長藤木俊彦、保育幼稚園課課長滝上夏代、いぶき認定こども園園長宮野香織、米原認定こども園園長北村清美、河南認定こども園園長清水ひとみ、近江認定こども園幼児部園長四方由美子、乳児部園長今城秀美、三島幼稚園園長木田奈美、町整備部部長吉田忠光、シティセールス課課長磯部治、農政課課長深田正彦、建設課課長加藤光隆、都市計画課課長村口智和、上下水道課課長木村幸宏、町保全課課長小寺真嗣、伊吹山植生復元プロジェクト推進室室長小寺真嗣兼務、教育部部長雲出剛、理事高木淳二、教育総務課課長梶田悟、学校教育課課長北川秀樹、特部支援サポートセンター所長上村田平、学校給食課課長花部忠人、東部給食センター所長花部忠人兼務、西部給食センター所長貝沼澄、障害学習課課長平山武史、文化財保存活用推進室室長平山武史兼務、市民交流プラザ館長前川和弘、三島図書館館長梶川幸太郎、近江図書館館長梶川幸太郎兼務、近江埴輪館館長梶川幸太郎兼務、柏原宿歴史館館長谷口徹、スポーツ推進課課長横田克也、国スポ小スポ大会推進室室長横田克也兼務、会計室会計管理者藤岡保、室長沢田正弘、議会事務局局長阿原真紀子、次長松田明、監査委員事務局局長安田正弘、公平委員会事務局局長安田正弘兼務、 農業委員会事務局局長三条秀幸、なお課長級以上の職員と任期付き職員を含む施設長のみを掲載しています。
国民年金への加入手続きをお願いします。国民年金は日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、加入する制度により手続き先が異なります。種別、対象、手続き先の順にお伝えします。第1号被保険者、自営業、農林漁業者、無職、学生など、市民保険課、三等支所、各市民自治センター、各行政サービスセンター。第2号被保険者、会社員、公務員など勤務先。第3号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者、第2号被保険者の勤務先。口座振替の早割制度がお得です。毎月の国民年金保険料の納付を口座振替の早割制度当月末振替にすると、毎月16,980円の保険料が16,920円となり、月々60円お得です。なお早割制度を申し込むと、初回に原則2ヶ月分、割引のない前月分と割引のある当月分が振り替えになります。申し込み、口座振り替えを希望する金融機関、または年金事務所、市民保険課、三等支所、各市民自治センター、各行政サービスセンターまで。納め忘れにご注意ください。国民年金保険料免除申請書を提出し、一部免除が承認された人は、承認期間について一部免除以外の保険料4分の1納付、半額納付、4分の3納付を2年以内に納付しない場合、未納と同じ扱いになり、将来受け取る年金の支給額に反映されません。納付書を紛失した場合、年金事務所へ再発行を依頼してください。お問い合わせ、市民保険課、電話 53-5114、 ファックス 53-5118、 日本年金機構彦根年金事務所、電話 0749-23-1112。児童手当の所得上限限度額をご確認ください。児童を養育している人の前年所得が所得額以上の場合、児童手当等は支給されません。手当が支給されなくなった後に所得が下回った場合、改めて認定請求書を提出すると手当が支給されます。市民税課税通知書等により、所得を確認された日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合には、所得要件を判定する年の6月分から手当が支給されます。提出が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。所得制限限度額、扶養親族等の数、所得額、収入額の目安の順にお伝えします。扶養親族等の数0人、所得額622万円、収入額の目安833万3000円、1人660万円875万6000円、2人698万円、917万8000円、3人 736万円、960万円、4人774万円、1002万円、5人812万円、1040万円。所得上限限度額、扶養親族等の数0人、所得額858万円、収入額の目安1071万円、1人896万円、1124万円、2人934万円、1162万円、3人972万円、1200万円、4人1010万円、1238万円、5人1048万円、1276万円。扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族、里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く、並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持した者の数。所得額は扶養親族等の数に応じて、1人当たり38万円、扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者、または老人扶養親族の場合は44万円を加算した額。収入額の目安は給与収入のみで計算しています。実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除後の所得額で所得制限を確認します。児童手当の制度改正について、令和6年12月支給分から所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の拡充などが行われます。お問い合わせ、市子育て支援課、電話 53-5132、ファックス 53-5128、QR コードが表示されています。国民健康保険加入世帯に子育て世帯応援金を支給します。国が国民健康保険加入世帯の未就学児にかかる国保税均等割の軽減措置を導入したことに伴い、市では本市国民健康保険加入の子育て世帯へのさらなる支援を目的として、国保税のうち18歳以下の子どもにかかる均等割相当額を応援金として支給します。対象世帯へは6月下旬に案内を送付します。国制度による均等割軽減措置、対象未就学児、均等割の5割を軽減、で7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額するため 8.5 割軽減となります。国制度による均等割軽減措置は6月中旬に送付予定の納税通知書で軽減後の税額をお知らせします。手続き不要。市による応援金の支給、対象18歳以下の子ども、均等割の自己負担分を支給。お問い合わせ、市市民保険課、電話 53-5114、ファックス 53-5118、QR コードが表示されています。